小島博士の有機物ラジオ。この番組は舞鶴工業高等専門学校舞鶴高専で理科科学を教える小島博士が、有機物とは何か、物質とは何か、中高生でもわかる身近な科学に関する豆知識から大学の最先端の研究まで、知れば知るほど奥深い科学の面白さをラジオを通じて発信する科学教育番組です。はい、というわけで始まりました、小島博士の有機物ラジオ。小島博士こと小島博隆です。この番組は科学、高専、ラジオという異色の組み合わせで有機的な化学反応を起こしたい20分間のサイエンストーク番組です。中間試験真っ只中の舞鶴高専のみんなは、果たして今日も聞いてくれているんでしょうか。今日も科学にまつわる話をたっぷりとお届けします。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は未来の技術者募集中、作ろう極める国立舞鶴高専とマリンステーション京都 FM 舞鶴の企画制作でお送りいたします。さて本日はですね、有機物ラジオ出張編ということで、舞鶴市のお隣福井県高浜町和田にあるブルーフラッグアカデミープラスさんにお邪魔しました。これは高浜町にある若狭和田ビーチ、こちらはですね、2016年にアジアで初めてブルーフラッグを取得して以来、9年連続でこのブルーフラッグを取得しているということなんですね。ブルーフラッグというのは、綺麗で安全で誰もが楽しめる優しいビーチとして、厳しい基準を達することで認証され、しかもこれ1年ごとに審査を通過しなければならないという、なかなか厳しい基準なんですね。ブルーフラッグアカデミープラスさんでは、若狭和田ビーチの保全と活性化を目的に、砂浜のゴミ拾いやワークショップなど、さまざまなイベントを開催されています。砂浜を散策しながらゴミ拾いを行うことをビーチコーミングというそうで、これは単にゴミを拾うというだけではなくって、例えば砂浜の生き物などに触れるなどして心を落ち着かせるなど、癒し効果なんとかもあるんだそうです。今年3月には現在のブルーフラッグアカデミープラスとしてリニューアルされ、集められたプラスチックゴミを加工することで、アクセサリービーズやランプシェードなどの様々な製品にアップサイクルしています。私がお邪魔した時には、色とりどりのプラスチックの破片や、プラスチックゴミから作られたとは到底思えないようなフォトジェニックな雑貨が並んでいました。今回はビーチで集められたプラスチックゴミやペットボトルのキャップを粉砕して、アクセサリービーズに加工するまでの工程の一部を見学させていただきました。ブルーフラッグアカデミープラスを運営され、環境アーティストや FM 舞鶴パーソナリティとしても活躍されている長野由香さんにお話を伺いました。
具体的にはどんなことするビーチコーミング、
海に行って素材を拾ってくるんですけど、ビーチコーミングって、ビーチは砂浜なんですけど、コーミングっていうのは櫛で髪を溶かすっていう意味があって、だから髪の毛をこう溶かすようなつもりで砂浜をくまなく散策するっていう像なんですね、はい、でそのビーチコーミングをすると、ただただこう海岸を散歩するというよりかは、ここに何が落ちてるんだろうっていうのをこう注意してみたり、それを収集してみたりとか、そこに咲いている植物を観察したりとか、そこにいる生物を観察したりとか、あとは何か興味のあるものをこう持って帰って、例えばこの貝殻なんていう名前なんだろうっていうふうに図鑑で調べてみたりとか、それを使って何か工作をしたりとか、まあ、そこまでがこう広い意味でのビーチコーミング。これはここが蓋になってまして、ここ下にここに刃があって、ここで粉砕するんですけど、 こうやって上からねどうやって粉砕されてるのか見たいところは山々なんですけど
飛んできます
からね、めっちゃ跳ねてくるので、うん、蓋を閉じて、うん、まあ、横からこうご覧いただくというような感じになります。でここの下から、うん、粉々になってこのように出てまいりますの で、うんうんうんうん、でそれを、まあ、今はちょっともう一緒くたに入れてるんですけど色別にあのように仕分けしたりとか。でここに電源があって、この青が動く、うん、赤が止まるなので、はいはいは
い、分かりました。
から押して、
じゃあもう入れてから動かすんですね。
そうですね、入れてから押しましょうかね。
いいですか。はい、はい、じゃあ上開けさせてもらって。はい、どうぞ。いい音はい、入れましたよ。で閉めてこちらをいきますよ。は
い、押してください。
わーすごい、すごい飛んでる。ほんとか。
粉砕されますので、これを今度は加工に回すっていう感じですね。
なるほど、すごい今ね、はい、カラフルな、ね、チップ状っていうんですかね、このフレーク状に今なっているんですね。はい、わかりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。でこういう風な金型になってまして、うんうん、プラスチックがあったかくな溶けるとここにこう流れていくわけですね。はい、でうまくいくと16粒取れるんですけど、なかなか、はい、最後まで流し込むのが難しくって、うん、途中でこの4粒ぐらいで終わっちゃったりとかもするんですけど、うんうんうん、
でも量の問題でもなく、
なんかね、やっぱり温度だったりとか、あとどれくらいその抽出するかっていう時間、うんうん、それもこう見た目に分かんないんですよ。今どれくらいまで入ってるのかっていうのが、
そうですよね、必ずだからね、
もういいかなと思ったらまだだったみたいなことがあって、ちょっと扱いきれてないところがあるんですけど、は
いはいはい、その材質というかその条件によって、
そうですね、条件によって、
うん、うまくこう流動性がある
かどうか、そうなんですよ、ちょっとね、だから加工が難しいところではあるんですけど、うんうんうん、よそから来る観光客の方は、まあ、もちろん楽しんでいただきたい、せっかく高浜に来たから楽しんで帰ってもらいたいし、こういう体験もしてもらいたいっていうのはあるんですけど、やっぱ地域の人に、あ、ここの地域にはこういう場所があってこういうものが作れてっていうのを体験として持っててもらったら、大人になった時もなんか簡単になんか物を買えばいいやとかじゃなくて、自分たちで工夫して生きてくれる子になるんじゃないかなと思って、なんかそういうなんか原体験の場所になれたらいいなっていうのは思います。プラスチックってもともとはいいもの、人に便利やし、そういう世の中を良くしたいと思って作られたものだから、悪いものではないと思うんですね。でそれを扱う私たちがどう扱うかっていうのが問題やと思う、っていうのがなんかこう加工していくうちになんか思ってきて、でプラスチック自体は悪くないよなっていう。私はもっともっとものづくりが好きとかそういうタイプでもないし、どっちかというと不器用で、こういうのは私が携わる分野じゃないと思ってたんで、はい、
う
ん、だからものづくりっていうところはもともと私の中にはなくって、うんうん、でもやっぱこう貝殻とか拾ってどんどん溜まってくるから、うん、なんかちょっと作ってみるかっていうのでフォトフレームに貼っつけてみたりとか、なんかそういうのはしてたんですけど、うん、でやっぱりその もともとは貝殻拾いたくて通ってたけど、ゴミの方が気になりだして、うん、でも今収集の対象はもっぱらプラスチックに変わってしまってっていう感じですね。
はい、お聞きいただいたようにですね、もともとは環境やものづくりへの関心は決して高くなかったという長野さんだったんですけれども、若狭和田ビーチでプラスチックごみを目にしたという体験が現在の活動につながっているんだというふうにお話ししてくださいました。ビーチを訪れる観光客の方はもとより、地元の子どもたちに美しい海や環境について考えてほしいという長野さんの思いを感じることができました。そんな長野さんですが、 FM 舞鶴では午後3時から放送されている七子チャットラジオの木曜日金曜日を担当されているほか、 FM 舞鶴の番組に多数ご出演されていますので、 ぜひこれからはですね、若狭和田ビーチのこと、プラスチックゴミのことも考えながら、耳を傾けていただければと思います。この度はブルーフラッグアカデミープラスでの貴重な体験、どうもありがとうございました。ではここで一曲、高先生からのリクエストにお答えしましょう。今日は2年生ピペットスンスンさんからおすすめいただきました、ニュースでチャンカパーナです。日本で最も広く行われているプラスチックのリサイクル、それはサーマルリサイクルと呼ばれる方法です。これはプラスチックを燃やすことでその熱エネルギーを回収するという方法なんですが、リサイクルというふうに名前はついていますが、プラスチックとして再利用することはできないので、熱回収なんていう別の読み方もあります。あくまでも廃棄する時のエネルギーのロスを減らすというのが主な目的です。で、実は海で回収されたプラスチックゴミには海水に含まれる塩分、つまり塩素という原子が含まれているので、そのまま燃やしてしまうとダイオキシンが発生するなど、まあいろいろなそのリスクがあるんですね。なのでせっかく海をきれいにしてゴミを集めても、そのプラスチックゴミは例えば別の場所に埋め立てるなどして処分しないといけないんだそうです。そして今日ご紹介したブルーフラッグアカデミープラスさんでされているようなリサイクル、これはマテリアルリサイクルという方法です。もともとプラスチックは長く連なった鎖状の分子、これ高分子というふうに呼ぶんですけれども、この高分子がいくつも集まってできています。加熱をするなどして高分子の集まり方、集合の仕方が変わることで別のプラスチック製品を作ることができます。ただしこのように構造が変わってしまいますので、プラスチックの品質が変化したり、特に何度もリサイクルを繰り返すと製品として劣化してしまうといった課題も残されています。そしてもう一つのリサイクルの方法がケミカルリサイクル、これは高分子の鎖を途中で切断してプラスチックの原料に戻します。それを再びつなぎ合わせることで新しいプラスチックに作り直すという方法です。しかしプラスチックには様々な種類のプラスチックがあるので、一般的に使用されている汎用プラスチックというのは実はこのケミカルリサイクルにはあまり向いていないってことが知られています。はい、ということでプラスチックのリサイクルの方法、今日は3つご紹介したんですけれども、いずれも一筋縄ではいかないということが伝わりましたでしょうか。実はこのプラスチックのリサイクルが一般に難しいというふうに言われるのはこうした理由のためなんですね。はい、この話題はですねまた今度、有機物ラジオの中で詳しくご紹介したいなと思います。さて実はこの度ですね、この有機物ラジオ JCBA 日本コミュニティ放送協会近畿コミュニティ放送賞というのに応募していただけることになったんですね。あの FM マイズさん、あの貴重な推薦枠をありがとうございます。 JCBA 放送賞には情報教養番組部門、娯楽番組部門、特別番組部門、 CM 部門、放送活動部門など、6つの部門があるんですけれども、まあ、一番これかなと思っていた、情報教養番組部門ではなく、なんと娯楽番組部門というところに、出品されることになりました。はい、そしてその結果が先日和歌山で行われた表彰式の方で、発表されたんですけれども、なんとですねこの有機物ラジオが、娯楽番組部門の優秀賞をいただくことになりました。はい、どうもありがとうございます。はい、これもひとえにですね、いつもこの番組を聞いていただいている皆さんのおかげだと思っております。あの今後もですね、皆さんに、楽しんでいただけるような娯楽番組を制作できるように、ますます精進してまいりたいと思いますので、どうぞこれからもご愛顧のほどよろしくお願いいたします。 なお今回出品されたのはですね、昨年12月の放送回、これはあの旭川医科大学准教授の坂戸博則先生に、ゲストとしてご出演いただいた、寄生虫について知ろうという回です。この FM 舞鶴ではですね、この受賞を記念しまして年末にも再放送していただけるという予定になっておりますので、ぜひもう一度この寄生虫について知ろうという回聞いてもらい、お楽しみいただければというふうに思います。番組ではリスナーからの有機的お便りを募集しています。理科科学に関する日常の不思議、なぜという疑問、受験勉強のお悩み、大学や高専に関する疑問質問など、FM 舞鶴ホームページお問い合わせフォームから、または TwitterX でハッシュタグ有機物ラジオをつけてつぶやいてください。番組内で紹介させていただきます。高先生からのリクエストや関係者からの励ましのお便りもお待ちしています。そろそろお別れの時間となりました。知れば知るほど奥深い理科科学の話、ちょっと難しいんだけれども面白い、それがこの番組の一つの到達点です。それではまた次回お耳にかかりましょう。番組のお相手は小島博士でした。